的心理 information。
サンダ歴史通信をお届けしていきましょう。サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組、私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、またそこで行われる体験学習や展示などの情報をお伝えして、郷土への愛着、歴史を伝えていく施策の充実を進めてまいります。サンダの歴史のこぼれ話、そして郷土学習に関する取り組み、サービスなども伺ってまいりましょう。今日は本当に久しぶりです。スタジオにお越しいただいてます。文化スポーツ課から井上さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はどんなお話になりますでしょうか。
はい、本日のね、サンダ歴史通信なんですけれども、はい、まあ、サンダ市内この時期にいろいろ行われます夏の行事ですとか、はい、まあ、夏祭りについてお話をしていきたいと思います。
はい、
まあ、地域の風習ですとかね、伝統を知る機会なかなかございませんので、この機会に、はい、ぜひ知っていただきたいと思います。
はい、楽しみにしております。そしてこの時期の行事といえば、まずはやっぱり七夕様ですね。七夕さんというのはそもそもどういう行事だったんでしょうか。
はい、まあ、七夕という名前、まあ、七がついてますけれども、
ね、
はい、もともとはこの7月7日は7月7日なんですけれども、この夕方からですね、夜間の間、特にこの期間のことをですね、七夕と読むんですけれども、まあ、この七夕というのも読み方によっては七夕とも読めますけれども、ね、
そうですね、はい、
はい、ここから来ているというふうにされているんですね。
そうなんですね、
はい、
で7月7日の夕方から夜間を指す言葉、はい、はいはい、
であと他にもですね、いろいろ由来っていうものがありましてですね、うん、ちょっとまあ中国の話になって、まあ、日本の色中国が伝わってきたものが日本ありますけれども、はい、まあ、中国のさまざまな、ね、手習い事、まあ、いろいろまあ手芸ですとか、いろいろその手習い事の上達を願う行事の中に、ね、吉光殿というものがあります、はい、まあ、こちらが、はい、あの七夕のお祭りの元であるというふうに言われていたりですとか、漢字が違う七夕、
はい、
これはあの物を入れる棚ですね、
はい、
でバタというのは機械の木というふうに書きます、
はい、旗織りの旗になるのかな。そうですね、はい、なるほどなるほど、
はい、で漢字のもう漢字もそうなんですけれども、着物を折ってですね、棚にお供えをしてですね、
あ、はい、
ま、神様をお迎えして、はい、秋の豊作、ま、実りを祈って、ま、汚れを払う、こういった行事がありましてですね、これの名前も元になっているとも言われていますね。
そうなんですね。いろいろ言われを伺うと、あのやっぱりなかなか自然を相手にしていた、あの豊作を祈るっていうのに、こういうことが一つ一つ重なっていくんですね。七夕にはそんな言われがあったということですね。
そうなんですね、はい、今度は日本の方に話を見ていきたいと思うんですけれども、はいはい、日本で古い時代はですね、七夕は宮中の行事、まあ、お宮の中の宮中の行事だったということでですね、はい、もうお供え物をして、まず今でもそうですけども、星を眺めるということをしていたそうでございまして、あ、はい、まあ、その部屋の中にあのいい匂いのするお香を焚きまして、でも音楽ですとか和歌を読んで楽しむ、そういう行事として広がっていきました、はい、でこの時にですね、里芋の葉っぱにたまった夜露を集めまして、それで炭を吸ったもので習字をする、はいはい、その習字を、かつその火事の葉っぱ、ちょっと形の、ね、変わった葉っぱなんですけども、火事の葉っぱというものがありました。
火事、
はい、そういう葉っぱのにですね、和歌を書いて、で願い事をしたと、今の短冊みたいな感じですかね、そういうふうなことをしたと、
ですね、
はい、されています、うん、はい、でそれからどんどん現在のようにですね、短冊を作ってお願い事をする、まあ、笹ですとか竹に短冊を吊るしてお願い事をするようになったということになってくるのはですね、江戸時代になってからのことになってきますね。はい、まあ、この頃になりますと、まあ、先ほども言いました手習い事、まあ、習字ですとか、江戸時代になるとですね、子供が寺子屋で勉強をしますので、まあ、そういう習い事ですとか、まあ、その字が上手くなるようにということを祈願する行事として発展していったということになりますね。
そうですか、ありがとうございます。そしてこの七夕が過ぎますと、今度はお盆というふうになりますね。
そうですね、
お盆のいわれもぜひご紹介ください。
はい、もともとお盆と言いますのは、もちろんその、まあ、お盆の中でですね、仏教の行事の中のことなんですけれども、ね、はい、仏教の行事の中にはですね、裏盆会という、はい、そういう行事がありましてですね、それがお盆と略されたものになってきましてですね、はい、まあ、子孫のもとにあの先祖が帰ってくる、先祖が訪れるということで、その霊を迎えてですね、送る、あの世に送るまでの一連の儀式のことを 言いますね。はい、もともとこのお盆の盆というようにですね、先祖の霊を、霊に対するあのお供え物を置くお盆、そのお盆自体を指すということ意味もありましてですね、
あのお盆でいいわけですね。
そうなんですね、はい、そうですね、はい、もうそういうふうにお供え物を備えるものということで、お盆の意味ですね、あったとされていましてですね、はい、旧暦の7月の13から16日この頃に昔は行われてたんですね、
はい、
ただですね、7月の中旬といいますと、あの農業の繁忙期になりましてですね、皆さんお忙しいということですので、まあ、月遅れの、この繁忙期と重なりますので、まあ、月遅れのお盆、現在はですね、8月になりますので、月遅れのお盆、現在のお盆になったと言われております。
そうなんですね。
はい。で、お盆の時期と言いますと、あの皆さん、あの、盆踊り、想像されるかと思うんですけど、はい、皆さん踊る盆踊りなんですけど、こちらにも言われがございましてですね、はい、この盆踊り、実はですね、地獄で行った人たちが、まあ、苦行を免れるということがありましてですね、その方たちが、まあ、この免れたということで、喜んで踊っている様子、これを模したもの、という言い伝えがございます。
あ、そうなんですか、はい、なかなかシビアな、
そうです ね、 ね、
あ、そうですか、
喜びの踊りということですね。で、中にはですね、もう地域によってなんですけども、一日中一晩中踊り続ける地域もあるそうでございます。ただこの一晩中と言いますと、このまあ夜夜通しということになるんですけれども、このお盆の盆踊りの時期と言いますと、まあ、十五夜ですとか、
はい、
そういうことで満月になる日が続くんですね。ということで夜が明るいということで、まあ、一晩中踊っても大丈夫ということで、明るい日が続くからということともされております。
そうなんですね、三田の七夕、そしてお盆に、じゃあ今度はどんな行事があるのかも教えていただきたいです。
そうですね、三田にも特色のある行事ございましてですね、三田の七夕をまず紹介していきたいんですけれども、はい、まあ、一月、三田はね、七夕一月遅れの8月に行われることが実は多いんですね。
そうですか、七夕さんは8月、
はいはい、それもですね、子供がいるところだけを行うような行事でどうもあったようなんですね、
う
ん、
そうですか、はい、
で、七夕なんですけれども、まあ、先祖に、まあ、もうの霊を、はい、まあ、お供え物をして先祖の霊を迎えるという、こういうことがあったようでして、お菓子をお供えしたり、
はい、
今でいうあの野菜で作った馬ですね、あれをお供えしたりということがあったようでございます、
は
い、
お盆と一緒ですね。
それ七夕なんですけど ね、そういうのがあったようでございます、
はい、
で、この日に随気芋、まあ、お芋の葉っぱですね、はい、お芋や豆の葉っぱについた露で炭をすりました、
はい、
短冊を書くと字が上達する、
はい、
こういうことを三田にも伝わっております。本当にね、昔あったものと同じ、ね、流れが伝わっている、ね、ということになるんですね、
はい、
で、まあ、地域によってはこの日はですね、井戸の掃除をする日、水替えの日であるとも言われておりまして、はい、まあ、この日にその髪を洗うとよく汚れが落ちる日ということをされているところもありまして、非常に、ね、水との関わりが強い行事という印象を受けますね、
あ、そうですか、
そうなんです。
三田の七夕は8月に行われて、今ご紹介いただいたように、まるでちょっとお盆と重なるようなお供えもあるという、ただあの最初にご紹介いただいた言われと同じように、植物の葉についた露で炭を吸って短冊に、で、短冊に字を書くと字が上達、これはそのまま残ってるって感じですね、
はい、
ありがとうございます。では今度は8月の方はどうなりますかね、
はい、お盆の方のお話になるんですけれども、お盆はですね、8月の7日と9日、
はい、
これがですね、それぞれ七日日ですとか九日日というふうに呼ばれていましてですね、はい、まあ、お墓のお掃除をしたりですとか、仏壇にお供え物を備えて先祖を迎える日、お盆が始まる、この日からお盆が始まってくる日ということにされています、はい、で、お盆になるとですね、ご先祖様迷わないように、あの迎え火というものを炊くんですけれども、それをですね、最初迎え火っていうのは、その来る時にだけつけるということが伝えてるんですけども、三田ではですね、期間中毎日炊いてるところもあるそうです、
はい、
来られてからお帰りになるまでずっと炊いてるというところもあるそうです、で、お供え物の中身もですね、変わっておりましてですね、まあ、そうめんが多いというふうにお伺いしておりますね、はい、で、あとそうめんですとか、あとおはぎですとか、はい、まあ、夏の野菜ですね、茄子、ほおずき、きゅうりですとか、はい、 まあ、みょうが、あとね柿を切ったものというのもあるそうですね。で山椒の実ですとか、はい、トマトもございますね。トマトなどをお供えしてですね、まあ、迎えてから送るまでの一連の行事ということで行うお盆なんですけれども、まあ、長いところでですと、まあ、始まってですね13日、もしくは16日間結構長い期間にわたってお盆を行うということになります。またちょっと変わった風習もあるんですけれども、はい、まあ、この時期にですね、縫い物ですとか針仕事をしていると、まあ、天道様上から帰ってきますので、帰ってくるご先祖の足に針が刺さってしまうということでですね、
はい、
お盆の期間は、ね、針仕事をしない、針仕事してはいけないという風習もあったそうでございます。
あ、そうですか。思いやる気持ちがここにも出てきますね。ありがとうございます。本当いろいろな行事や風習があるんですね。ありがとうございました。さあ、それでは夏祭り、これはいかがでしょうか。感染症の影響が気になりますけども。
あ、はい、まあ、その代表的なものといたしましてですね、でね、7月15日今年は水曜日ですね、
はい、
に上本町にあります駒宇佐八幡神社、こちらでですね茅の輪くぐり行われております。あ、はいはい、大きなね茅のでくくった大きな輪をくぐってですね、病気をしないようにということにするお祭りですけれども、そういうものがありまして、あと天神にあります三田の天満神社、
はい、
こちらでですと4月25日例年です、はい、今年は土曜日になりますけれども、天神祭り行っております。例年この日付で行っているお祭りなんですけれども、まあ、今年はこういった状況でございますので、まあ、観客の密集を避けるために、まあ、規模を縮小して、もしくは一部を取りやめて行うということで伺っております。
そうですか。じゃあ規模を縮小してということで、はい、コロナウイルスの影響出てくるということなんですが、見学はできるんでしょうか。
そうですね、駒宇佐八幡神社の方ですと、まあ、茅の輪くぐりの際にはですね、いつも参拝してくれた方を、まあ、出迎える役員の方、はい、方がいらっしゃるということなんですけれども、まあ、今年は人数たくさんいるということですので、まあ、人がちょっといないですけれども、自由にお参りはいただけるということで、
そうですか、
お願いしております。
はい
はい、で天満神社ですとですね、例年たくさんの姉妹が来てにぎわうんですけれども、まあ、そのたくさん集まってしまうとという状況でございますので、まあ、それは例年大祭としましてですね、神事は行うんですけれども、例年より早い時間で行われまして、奉納する獅子舞も希望する地区のみの少人数で行いますよということで伺っております。
はい、
ちょっとですね、見学もしかしたらできないかもしれませんし、ちょっと遠目からになるかもということは、はい、お伺いしておりますので、ちょっとご確認いただいて、もしくは、まあ、例年やっているお祭りですので、ちょっと今年度は、まあ、自粛ということも考えていただくか、まあ、例年度やっておりますので、また来年もということを考えてやっていただければなと思います。
はい、わかりました。じゃあ今のちょっとお話整理しますと、駒宇佐八幡神社では出迎えてくれる役員さんはいらっしゃらないけれども、茅の輪くぐりはご自由にどうぞ参拝してください。そして天満神社は神事に徹した形になりそうなので、ちょっと見学は難しいかなというところですね。
そうですね。
はい、ありがとうございました。では文化財施設の行事などはいかがでしょうか。
はい、ふるさと学習館もですね、ちょうどコロナが明けましてですね、もう見学できるようになってきたんですけれども、はい、一応7月の18日土曜日からですね、はい、学習館展示がまた始まってまいります。
展示が始まりますか。
はい、はい、内容はですね、知っておきたい三田の歴史、三田とキリスト教というものでございます。
はい、
まあ、本当にあまり知られていないんですけれどもね、三田とキリスト教というのは関わりが結構ありますので、
そうです、
まあ、そういった関係を知る良い機会になると思われますね。
はい
はいはい、でまた旧区系住宅の資料館なんですけれども、ちょっとコロナの関係でお休みになっていました2階の特別公開が久々に行われます。
はいはい、いつでしょうか。はい、
7月の26日日曜日に行われましてですね、はい、まあ、閉館時間期間を分けてですので、久々の公開ですのでね、また楽しんでいただければなと思います。
はい、ありがとうございます。こちらもいろんな行事が用意されていますね。では最後に文化財施設へのお問い合わせ、それから見ることができる、入ることができる開館時間についてご紹介ください。
はい、まあ、詳しいイベントですとか情報ですとか申し込みにつきましてはですね、三田ふるさと学習館までお問い合わせをお願いいたします。
はい、
電話番号を申し上げます。079-563-5587、こちらまでお問い合わせをお願いいたします。
はい、
学習館は10時から17時まで、午後5時まで開館しておりまして、また空気系住宅の方はですね、 土曜日、日曜日、祝日、この3日間が開館となっております、はい、こちらちょっと時間が1時間早くてですね、10時から午後4時まで16時までの開館となっておりまして、はい、どちらも月曜日が休館日となっております、はい、またこのような時期ですので文化財の各施設ではですね、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する対策というものを行っておりまして、まあ、入館時に消毒をしていただきましたりとか、まあ、チェック表の記入ですとか、まあ、あの館内をいろいろ消毒している方がいたりですとか、うん、まあ、展示室へはそんな多く人が入らないように制限を設けているところもございます、はい、そういうことをする場合もございますので、まあ、これも多くの皆様にですね、見学をしていただくためということでご理解とご協力をお願いいたします。
はい、ありがとうございました。とにかく皆さんが安心してお楽しみいただける状況を作ってくださっているということですね。ありがとうございました。今日は三田市文化スポーツ課から井上さんにお越しいただいて、ふるさと学習館、そして旧区比家住宅資料館の催しなどイベントの情報について、そしてまたいろいろな七夕さんのお話、お盆のお話も三田ならではのお話ご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信ではふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお話ししていただいております。次は8月6日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。